そもそもなんでこれビットコイン買ったのかみたいな話をしていこうと思うんですけど、ポイントの一つ目がですね、そもそもインフレの形で、現金の価値は落ちてきている。で、ポイントの二つ目がですね、じゃあ資産の投資先をなんとか探さないといけないなってなった時に、実は現実的な選択肢っていうのがほとんどないってことに気づいた。大きな金額を投資したいっていう視点から見ると、ビットコインしかないってことに気づいた。同じようなことは起これると思うんですね。ただすぐにはないと思っていて、日本で今回の事例を真似して大量にビットコインを買う企業ってのは出てこないと。はい、今回はアメリカで今めちゃくちゃ話題になってるですね、マイクロストラテジーっていう会社が合計約440億円相当のビットコインを購入したっていう話について説明しようと思います。日本でも一部の人は注目しててですね、自分もインタビュー聞いたんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよ。今回のマイクロストラテジーが440億円のビットコインを買ったっていうことの、何が重要なのかっていうのと、そもそもなんでこれビットコイン買ったのかみたいな話をしていこうと思うんですけど、実はですね、自分がこの動画を作ろうと思っていた時に、ビットコイン研究所とか、あと反省会にもね、一緒にこの前動画を作っていたりした加藤紀信くんがですね、先に英語の翻訳記事みたいなのを書いてくれていて、日本語で一部重要なポイントを読めるようにしててくれているので、先越されちゃったんですけど、動画でね、せっかくなんで自分の考えも話しておこうと思います。彼の記事も貼っておくので、興味がある人はぜひそちらも読んでみてください。めちゃくちゃいいインタビューでした。では、ちょっと説明していきます。まず何が起きたかってことの振り返りなんですけど、マイクロストラテジーっていうアメリカの上場企業がですね、合計440億円相当のビットコインを購入したということが、8月と9月にありました。もともと8月に割といきなりのように250億円分のビットコインを買って、でさらにその後9月今月に追加で200億円買うっていうことになったんですね。で、普通の企業が、400億円以上のビットコインを買うっていうのは、多分今までなかったことで、かなり異例だと思うんですよ。そもそもこのマイクロストラテジーって何の会社なのっていう分かんない人がほとんどだと思いますし、自分も知らなかったんですけど、そのマイクロストラテジーの社長がですね、アメリカのポッドキャストに来てインタビューに答えてた話がめちゃくちゃ面白くてですね、マイクロストラテジーってもともとそのテクノロジー系の企業で、今はビジネスインテリジェンス、エンタープライズ向けのソフトウェアサービスだったりとか、データ分析のツールとかを提供してるっていうサービスをやってるようです。で、これだとよくわからないかもしれないですけど、日本で最近流行ってる DX デジタルトランスフォーメーション的なことを結構前からアメリカでやってた、そういう企業のようです。で、他にもインターネットの初期にドメインを大量に買って、それを売ったりとか、そういうこともしてたりとか、デジタルとかインターネット関連の領域で、幅広くいろんなことをやってるような企業のようです。で、その代表のマイケル・セーラーさんっていう人がめちゃくちゃ面白いキャラだったんですよ。で、なんか雰囲気的には、往年のテック系のヒッピーみたいな、イケてるおっさんみたいな感じで、めちゃくちゃ自分気に入って、すごい面白いなと思って、結構ファンになっちゃったんですけど、もともとは彼は宇宙工学とかを専門にしていて、MIT で、そういうことを研究してたらしいんですね。で、紆余曲折あって、マイクロストラテジーを自分で起業して、その後ずっとその会社を経営して、テクノロジー企業としてはかなり初期から、アメリカに、ナスダックかなに上場している企業になったということです。で、彼はもう文字通りロケットを作っていたというロケットサイエンティストってことなんで、かなりガチの技術系のバックグラウンドを持っている人で、ただインターネットのバブルだったりとか、モバイル化の波、クラウドとか、そういういろんなテクノロジーサイクルを見てきて、かなりいろんな経験をしながら生き残ってきた、ビジネスマンって感じですね。普通にかっこいいですよ。はい、これだけ聞くとこの企業ビットコインとか何も関係ないんですよ。全然関係ない企業です。じゃあなんでそれが今回ビットコインをこんな大量に買ったんだっていうのがやっぱ気になりますよね。で、インタビューで彼が語ってたんですけど、これがすごく一部自分も似たような話をしたことがあるんですけど、すごく単純なんですけど面白い、非常に明快な理由を持っていて、ポイントの一つ目がですね、そもそもインフレの形で現金の価値は落ちてきているっていうところに気づいたってところが初めだったようです。どういうことかっていうと、その3月にコロナショックがあって、もうめちゃくちゃ大きな混乱が起きたわけじゃないですか。会社によってはもうほとんど潰れちゃったようなところもありますし、いろんな会社がちょっと現状を見直して、自分たちの将来的な経営大丈夫なのかっていうのを見直しを検討させられるようなタイミングだったと思うんですね。マイクロストラテジーもその中で、彼ら自身も自分たち大丈夫かってことでビジネスを見直したりして、一歩下がって、今まであんまり考えてなかった可能性とかも検討し始めたらしいんですよ。で、そこで気づいたことがあったらしくて、 て、日常品ですね、まあ、食料品だったりとか、あとは、まあ、YouTube のサブスクライブとか、まあ、Netflix とか、そういうのはあまり値段は変わってないんですけど、みんなが欲しがる希少性が高いタイプのもの、不動産だったりとかっていうものは、実はどんどんこう資産のインフレが起きていて、年間 7% くらいもう価格が上がっていってるような現象が、ここ10年くらいで見られたってことに気づいたらしいんですね。で、要はその現金で持っていると資産インフレが起きていて、どんどん自分の現金の価値は下がっていってしまう。で、銀行にそのたくさん余った現金を置いといても利息はほとんどつかないので、何もしなければ年間 7% から 10% くらい自分の現金の価値が落ちていってしまっているってことに気づいたらしいんですね。で、これはレイダリオっていう有名な投資家の方が、まあ、キャッシュイズトラッシュって発言をちょっと前にしていて、まあ、現金はゴミだという、まあ、そういうことをちょっといろいろね考えながら気づいたそうなんですよ。で、マイクロストラテジーってもともと現金がないと何かあった時に、まあ、会社潰れちゃったりしたら困るってことで、かなりの余剰の資金を持ってたらしいんですけど、このままじゃこの資産どんどんこう溶けてっちゃう、どうしようってところにまず気づいたのがポイントの一つ目ですね。で、ポイントの二つ目がですね、じゃあ資産の投資先をなんとか探さないといけないなってなった時に、実は現実的な選択肢っていうのがほとんどないってことに気づいたってことです。じゃあお金たくさん余ってます、でもこのまま行くとお金どんどん価値が落ちてっちゃうんで、じゃあ何を買おうかってなった時に、不動産はどうかってまず考える。不動産を買うってなると、今だと例えばコロナの時期でそもそも物件の価値が落ちてるみたいなところもあったりとか、流動性がないので、そんな大きい金額何百億円っていうのを一気に物件に入れたりとか、あとは適正な価格で買うのが難しいってことは結構すぐに分かって、まあ、不動産はちょっとないなってすぐなったそうなんですね。じゃあ株はどうか、で、株はまあちょっと上がってますし、まあ結局コロナショックで一時期ガーッと下がりましたけど、その後も結構上がってたじゃないですか。ただ株は、まあ、10年くらい前だったら Google だったりとか Apple とか Amazon とかに投資するっていうのはありだったかもしれないし、彼自身もそういう戦略を、10年くらい前は取ってたらしいんですけど、ただ今だとこれからその Apple の株価が、まあ、10倍とかになるのはちょっと考えづらい、とアップサイドがあんまりない、じゃあどうしよう、でゴールドはどうか、金はどうかってなって、金を、実際に買った投資家とかもいますし、まあそういう現金の価値が落ちてるとか、まあ、マクロのそういう経済の混乱のヘッジとしてゴールドはよく買われるので、まあ、ゴールドどうかって考えていたんですけど、まあ、そこで同時にビットコインについても真剣に、まあ、調べて検討を始めたところ、まあ、ビットコインはゴールドの似たような特性を持ちつつ、ゴールドの100倍だったりとか1000倍くらいこう優れた点を持ってるってことに気づいて、じゃあビットコインくらいしかないんじゃないのかっていう、結構消去法的な感じで見ても、まあ、最終的にビットコインにたどり着いたらしいんですね。ただビットコインは確かにボラティリティもありますし、価格がまあ半分になっちゃうようなリスクもまあ今もあると思うんですけど、全然ただそのマイケルの視点からすると、まあ、時価総額が今の10倍くらいには容易に行く可能性があって、まあ、最悪半分になっちゃってもいいよと、まあ、要は期待値がどれくらい高いのかっていうのが問題で、他のアセットに投資するよりビットコインに投資した方が圧倒的に期待値が高いっていうことに、まあ調べ始めると割とすぐ気づいたそうなんですね。で、ポイントの3つ目なんですけど、じゃあなんでビットコインなのかって話、暗号資産仮想通貨っていうのはビットコイン以外にも他にもたくさんあるので、なんでビットコインなのか別のものではないのかっていうところで、彼が言っていたのはビットコインの、まあ、強いネットワーク効果と明確なアイデンティティと、普遍性、まあ、変わらないこと、あとやっぱりその希少性ですね、2100万枚っていう明確な供給量が決まってるっていうところに、大きな金額を投資したいっていう視点から見ると、まあ、ビットコインしかないってことに気づいたっていう風に彼は言っていました。で、これもかなり面白い話で、テクノロジスト、まあ、彼は言った通りもともとこうガチの技術バタ出身の人で、テクノロジストの視点からいろいろ過去にも株式会社とかを研究してたようなんですけど、10兆円以上の価値がついたデジタルネットワーク、まあ、Facebook でも Apple でも、まあ、いろんな企業があるんですけど、10兆円以上の評価がついたデジタルネットワークが圧倒的な立場ポジションを、トップのポジションを取った後に負けたことはないっていう、そういう彼なりの、まあ、なんかこうルールというか、まあ、発見があって、まあ、その視点から言えばビットコインもすでに勝っていて、もうすでに10兆円以上の規模があって、圧倒的なポジションと、認知を持っているというところで、まあ、過去の彼のテクノロジー会社の投資経験とかから考えても、単純にその一番強い立場ポジションを持っているシェアを持っているネットワークが最終的には結局、他の競合をどんどん抜いて、例えばアップルが他のアップルの競合より加速的に 成長していく。 Facebook も同じ、 Amazon も同じ、まあ、そういう感じでですね、まあ、要はカテゴリービギナーっていうような視点で言われることもあるんですけど、暗号資産とか仮想通貨っていうカテゴリーの中で今ビットコインが明らかな明確なリーダー でこれから他のアルトコインだったりとか競合的なコインがシェアを奪っていくというよりは、今この時点でもう大きな差がついていて、これから結局大きな投資家とかが入ってくるとその差がどんどん加速度的に開いていくんじゃないのかっていうような見方を彼はしているっていう話をしていました。で、実際にテクノロジー分野で同じようなことが過去にあって、まあ、今回の意思決定もまあ同じようなルールを当てはめているっていうようなことを言っていました。で、あとはですね、彼もともとそのデジタル系の事業をずっとやってる人でドメインを買ってたりって話をしましたけど、やっぱりデジタル上の希少性っていうのはもともとなんかすごい感覚的にもよく理解してる人みたいで、まあ、やっぱ希少性が明確にあるっていうところを強化しているのと、あとはそのビットコインデジタルゴールドって言われることがあるんですけど、この変わらない性質っていうのが大きな金額を投資したい企業としては非常に重要で、逆に言うとどんなに新しい技術を使ってたりとか、どんなにこうポテンシャルがあっても3年後、1年後、2年後、3年後、5年後、10年後とかにどんなものになるのか全く予想がつかない、なんかいきなりわけのわからないサプライズがあったりとか攻撃をされたりするっていうリスクがあるのが、そういう大きい金額を投資する企業の視点から見ると最も、それは嫌なことで、その点ではビットコインっていうのはその17年のハードフォークの騒動とかに対しても、まあ、外部からのそういう干渉だったりとか、まあ、一種の攻撃みたいなところにも耐えていったっていうところが非常にこう重要で評価しているポイントだってことを言っていました。なので彼自身は別にアルトコインだったり新しい技術を必ずしも否定しているわけではないんですけど、まあ、ビットコインが持っているそういう、 こう普遍性だったりとか10年20年、まあ、彼は100年ってね結構誇張して言ってたんですけど、そういう長期間で投資をして安心ができるかっていうこう要件を満たしているコインは他にないっていうところを強調していました。だからアルトコインはアルトコインでまあポテンシャルがあるかもしれないけど、それはどちらかというと大きな金額を長期的に持つものではなくて、どちらかというと VC 投資、ハイリスクハイリターン的なもので、それは彼にとってはあまり重要ではなかったっていうような話をしていました。で、最後ですね、で今回のですね一連の動きとか行動の示唆なんですけど、こう考えるとですね、マイケルさん、マイケル・セーラーさんの決断ってすごい単純なものだと思うんですね。現金の価値が減ってきている、でいろいろ探したんだけど投資先となるアセットがビットコイン以外あんまりいいものがなかった、でいろいろある暗号資産の中でもビットコインが一番大きな金額を投資するという面で適している、で10年20年っていうスパンで信頼して投資することができるみたいな、まあ、非常にこうシンプルなロジックだと思うんですね。ただ自分はですね、まあ、このシンプルだからこそすごいこう強いし分かりやすいし、まあ、ビットコインのストアオブバリュー SOV としての側面の認知と評価っていうのがすごい加速的に高まってるなっていうのを、まあ、特に最近感じるんですね。マイクロストラテジーが今回こう大きな金額をビットコインに入れたわけですけど、同じようなことは起これると思うんですね。ただすぐにはないと思っていて、これはマイケルさん自身もインタビューで言ってたんですけど、マイクロストラテジーって要はもう彼がずっと創業して、まあ、社長でやってきてる企業で、多分めちゃくちゃこう彼の性格も考えると意思決定が早い方の上場企業だと思うんですよ。でそれでもリサーチして、まあ、あの経営層を説得して購入するための準備をして保管方法を考えてとかってやるのに、まあ、約6ヶ月かかったそうなんですね。コロナウイルスの騒動が始まって、まあ、どうしようかって考え始めてから、でどんなに早くても6ヶ月かかるって中で、このマイクロストラテジーの戦略を聞いて、あなるほど面白いなって言って同じようなことをやろうという企業が出てきても、結局今からまた6ヶ月ないし1年くらいはかかるだろうって話をしていて、すぐにこの他の企業が通じするってことはないと思うんですけど、まあ、今後どういう層がビットコインを購入するのかっていうのを考えた時に、こういう余剰資金を結構持っている企業がインフレヘッジとしてビットコインを結構買うっていうのが、まあ、一つのこうトレンドとして出てくる可能性はありえるなとは思いました。そしてまあ今回の件がまあ一種の象徴的なことで、他の企業が、あやばい先を越されたと、自分たちも似たような問題があるから、まあ、ビットコイン買おうかみたいな、そういう流れが、まあ、ありえるんじゃないのかなとは自分も思います。最後に日本の企業ですね、まあ、日本はじゃあ関係あるのかって話なんですけど、基本的にこの資産のアセットのインフレーションが起きていて現金で持っててもどうしようもないっていうのは、あのアメリカだけの話じゃなくて日本でも同じなんですよね。で日本はですね、ブロックチェーンに関心のある企業っていうのは結構まあちょっとずつ増えてきているんですけど、ただビットコイン自体に興味を持ってるって企業はほとんどないんじゃないかなと思います。 で、まあ理由はまあいろいろあるんですけど、ビットコインってその企業にとってはあんまりこう魅力的に映らない、いろいろカスタマイズとかもできないですし、比較的ペイメントっていう限られたことしかできない。だからそれだったら自分たちで独自のブロックチェーンを立ち上げようとか、まあ、スマートコントラクトやろうとか、まあ、そういうふうな発想のところが多いと思うんですね。あとは銀行とかからしてもビットコインって銀行にとっては結構不都合なものだったりするので、まあ、彼らはそれは扱えない。だから結構長い間ですね、企業にこのビットコイン結構すごいんですよと、まあ、ブロックチェーン言うんだけど、まあ、ビットコインがやっぱり一番こう革新的なんじゃないのみたいな話をしてもあんまり興味がない企業が多かったと思うんですよね。まあ彼らには関係ないって思ってる節があったと思うんですよ。で、自分はそれは気持ちは結構わかるんですよね。で、わかるんですけど、ただ今回そのビットコインとかっていうのは直接関係がない企業が単純に余剰資金の投資先としてビットコインを買ったっていうのがかなり興味深くてですね、つまりビットコインの関心とか場合によってはちょっと投資をするみたいな意思決定と独自のブロックチェーン技術を追求するっていうのは別に矛盾してないんですよね。両方やることも本当はできて、今までっていうのは、まあ、ビットコインは自分たち扱えないからブロックチェーンやろうとか、自分たちのブロックチェーン作ろう、研究しようっていうところから、もしかしたらそれに追加してですね、まあ現金結構あるんだけどどうしようもないからちょっと対比先としてビットコインちょっと買うかっていう流れが来ないことはないと思うんですよね。日本でもマイケル・セーラーさんみたいな部分を評価している投資家っていうのはいるんですけど、まあ、個人の投資家とかが多くてですね、企業でそういうような発言をしているところは自分は知らないんですよ。まあ、そういうところも考えると、日本で半年後1年後とか、今回の事例を真似して大量にビットコインを買う企業っていうのは出てこないと自分は思うんですけど、あとはあれですね、マイクロストラテジーってもともとそのたくさんキャッシュフローがあるからこういう結構大胆な戦略を取れるってところがあるので、日本のまあ今の企業ってそんなキャッシュフローに余裕があるところもすごい多くはないと思うので、まあ、そういうところまで考えると、日本でねやっぱりこう1年後にいろんな企業がガンガンビットコイン買うっていうのは、まああんまり自分は想定はしてないです。ただ今回このマイクロストラテジーが抜け駆け行動みたいなのをしたことで、他の企業も絶対に興味があるところは増えてくると思うんですよ。で、絶対に、まあ、実際買うかどうかは別としてリスクもやっぱりいろいろあるので、真剣に検討するっていうところは増えてくると思うんですね。で、日本は、そういう事例がなかなか出ないのと、今はまだ海外の話なので時間かかると思うんですけど、ビットコインの希少性を考えると、先をどんどん他の企業に越されて、それがどんどんスタンダード近づいていくと、後になればなるほどやっぱ不利になるっていうのは、まあ当たり前の話なんですけど、ちゃんと考えなきゃいけないなと思うんですよね。今までだとビットコインで何かやろうとか、ブロックチェーンで何かやろうとか、まあもしくはビットコイン買おうっていうのはそれ自体がリスクだったんですけど、マイクロストラテジーの一件の後、他の企業がどんどん追随し始めたとしたら、海外で、まあ、同じことをやらないリスクっていうのもどんどん実は増えてくる可能性があるっていうのも、まあ、意識した方がいいんじゃないのかなと。もしかしたらこれを見ている人でね、企業の中の人でそういうのに興味がある人もいるかもしれないんですけど、まあそういうことはまあ意識した方がいいんだろうなと思います。で、最後なんですけど、まあ今日自分がした話って全然理解するのは難しくないと思うんですよ。希少性があるとか現金の価値が落ちてるとかって非常にシンプルな話なんですけど、まあ、ただ自分もこの界隈にまあ長くいればいるほど思考自体は結構シンプルになっ てですね、単純な話なんだけど実は本当で、それをちゃんと理解して行動を早くしないとどんどん不利になっていくっていうのは真実なんだろうなと思ってます。というわけでね、脱線した部分も一部あったかもしれないですけど、今回のマイクロストラテジーの件はね、めちゃくちゃ面白いニュースで、アメリカでは特にビットコインの界隈でまあいろいろ注目されていたので、ぜひ興味がある人は日本語に翻訳してもらっていた記事を読むか、英語が得意な人はインタビューを聞くことをお勧めします。めちゃくちゃ面白いインタビューなので、マイケルさんね、めちゃくちゃいいキャラで自分もかなりファンになったんで、ぜひ、そちらも見てみてください。はい、あとですね、ちょっと宣伝というか、実はですね、今回みたいな話を少し前、2ヶ月くらい前に自分は別のチャンネルでちょっとしてたんですよ。1時間半くらいかけて、初心者向けに。なので一応その動画のリンクも興味がある人向けに貼っておくので、興味がある人はそっちもぜひ見てください。ちょっと振り返るとね、自分も実は似たようなことをその時に言っていて、まあ、それを見ればなんとなく今日話した話が背景も含めて理解しやすいかもしれないです。はい、というわけで今日はここまでです。まあ最近気づいた人もいるかもしれないですけど、動画ね、久しぶりにちょっとやる気を出していろいろやってるので、この動画が面白かった人はぜひいいねとチャンネル登録とかもよければお願いします。今回の話以外にもですね、実は新しい面白い企画を今水面下で準備しているものがあって、まあいろいろ新しいことやっていくのは自分も楽しみにしています。というわけで、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで今回はここまでです。ではでは。